聖書をお読みいたします。出エジプト記の40章34節から38節までです。雲は臨在の幕屋を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは臨在の幕屋に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。雲が幕屋を離れて登ると、イスラエルの人々は出発した。旅路にある時はいつもそうした。雲が離れて登らない時は、離れて登る日まで彼らは出発しなかった。旅路にある時はいつも昼は主の雲が幕屋の上にあり、夜は雲の中に火が現れて、イスラエルの家のすべての人に見えたからである。続きまして、新約聖書マタイによる福音書1章の23節です。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。本日はイエス様の教えを行って聖霊を受け、幸せの御国を地上に打ち立てましょうというお話です。3000年前のイスラエルの王ソロモン曰く、世の中は虚しい、人生は虚しい。ではどうすれば私たちはこの虚しい世の中で幸せになることができるのでしょうか。答えは簡単です。主なる神様の御臨在に触れ、神様の霊で心を満たされて、人生の意味と目的を授けてもらうことです。それを授けていただいたら、そこに向かってちょっと盲信、なりふり構わずひたすら進み続ける、それが幸せの秘訣です。ところが、この肝心要の神様の御臨在ですけれども、これは素直な人、正直な人、行いの清い人、経験で殊勝な人たちにしか授けられないものです。覚えていらっしゃるでしょうか。創世記の初めの方、三章ですけれども、アダムとその妻は善悪の木の実を食べてしまうわけですけれども、その後何をしたか、創世記三章八節、覚えていらっしゃるでしょうか。最初の人、アダムとその妻は、たった一つの戒め、善悪の木の実を食べるなを破ったばかりに、神の足音を耳にしたとき、木の間に逃げ隠れしてしまいました。自分のご主人様が近づいてきて、恥ずかしさのあまり、罪の意識のあまり隠れてしまいました。そのように天地創造の主を避けてしまうというのは、私たち現代人も同じことです。目の前の利益のため、もしくは家族を養うため、守るために、意外といけないこともやってしまうということがあります。 年を重ねれば重ねるほど自分の中の秘密が増えていき、子供の頃の晴れやかで純真だった心がみるみる汚れていく、魂が悪魔に売られていくということが大人になっていくにつれ起こるものです。そもそも私たちの社会ではいいことばかりしていてはお金がたまりませんから、お金が欲しければ他人からむしり取るというしか方法が少ないわけです。計算をして金銀をつかみ取って自らの隠れた欲望を満たしていく、これが現代の勝ち組の生き方です。で、そうすると気づけば家族や友達にまで見くぎられて孤独に苦しむことになります。某 IT 会社の社長さんというか創業者がその典型でしょう。で、本日の聖書箇所は人に幸せを授ける、話になっています。で、これが旧約聖書の中心である出エジプト記の目標です。出エジプト記を私たちこの3ヶ月間読んでまいりましたけれども、その途中の24章に至ってイスラエルの民は神様と契約を結びました。で、その後の25章以降は神様が住まわれることになる幕屋、これ移動式の礼拝堂ですけれども、それをこんなふうに作りなさいという指示を受けます。32章では民が失敗をして金の格子を作って、大きな事件に発展しますが、悔い改めると神様は34章に立って改めて契約を結び直してくださいまして、最後の40章、本日の聖書箇所に至ると幕屋を組み立ててアロンとその息子たちを聖別すると、神様の臨在と栄光がこの礼拝堂、移動式のこの幕屋に満ちるという奇跡的なことが起こります。で、この流れは現代の私たちの人生においても同じ流れになっています。イエス様を信じて洗礼を受けると、その段階で神様との契約関係に入ることになります。出エジプト記24章と同じです。そして聖書に記されたイエス様の教えを指示通りに守るというのが、その25章以降の幕屋をどんなふうに作るのか、指示通りに彼らは働いて祭具類を作っていたわけですけれども、私たちもイエス様の教え通りに生きることが求められています。32章と同じように私たちにも失敗があります。でも悔い改めて、つまり方向転換をして自分自身を清めるように、清別するように心がけるのであれば、40章で、アロンと息子たちが清別されたように自分自身を清めていく方向で生きていくことができます。そうなると神様のご臨在と栄光が幕屋ではなくて、旧約の幕屋ではなくて、私たちの体の中に現れる、宿るようになっている。これがキリスト教の信仰生活の構造になっています。で、その結果、生活の意義深さというのがますます深くなり、目標に向けての推進力が増し、人生は加速していくのです。今朝も子供の礼拝である方に証しをお願いしましたけれども、人生が加速していく様子が みんなで見て感じることができたと思います。でこういう信仰生活は見た目は地味ですけれども、 IT の大会社の社長とは創業者とは反対に、神様と人とに愛されてたくさんの実を結ぶことができます。これが現代人の多くが見失ってしまった人間本来の幸せ、地上に幸せの御国を打ち立てる幸せなのです。聖書を学ぶと、なんでこんな面倒くさいことを私たちしなくちゃいけないんだろうかと思うことがあるかもしれませんけれども、それは自分の幸せだけを考えるとそうなんですが、イエス様の教えに従うことで、実は私たちは周りの人を幸せにする力を身につけていくのですから、そのためだと思うと力が湧いてくるかもしれません。もう一度出エジプトを振り返ってみますけれども、彼らイスラエルの民が奴隷だった国というのがエジプトでした。でそこからの脱出がかなったのが出エジプト記12章の子羊の生贄を捧げて門にその血を塗った時でした。でその時を神様はイスラエル民族のお正月だというふうに定められました。杉国司祭と なるこの子羊の生贄というのが、実は彼らの元旦にあたるわけです。でこのクリスマスのを過ぎて、3月4月になりますと復活祭イースターというのを祝いますけれども、それはイエス様が十字架で死なれた時が杉越の祭りだったんですけれども、その十字架の死とサタンの敗北というのはイスラエル歴でいうと元旦にあたります。全然関係ないんですけれども、2週間前長崎に行かせていただきましたけれども、230年間そこでは踏み絵というものを江戸時代毎年なされていたんですけれども、それが実施されたのもお正月のことでした。でさて本日の40章というのは、出エジプトがかなってから1年後の2度目の元旦の日のことです。幕屋の美しい祭具類というものは、神様が指名された芸術家のリーダーが約半年の年月をかけて心を込めて制作した手作りの品々ばかりでした。今のような工業製品とは違って、一つ一つが心を込めて作られた味わい深い、触って心を温まるような美術品ばかりでした。で思えばその数奇なエジプト脱出からちょうど1年なんですけれども、その後半部分、彼らが移動式の礼拝堂を作っていた時期は10月下旬から3月中旬まで、正確には5ヶ月間だったわけです。神様との出会いの場を準備するアーティストたちがその祭具類と祭司の服を制作する、無から有を生み出すような楽しく新鮮な日々を5ヶ月間彼らは起こることができました。そしてそのリーダーを神様ご自身がご指名くださったわけです。その指名の場面は31章の前半に書かれていますけれども、いわば芸術総監督にユダ族のベツァルエルという人を神様はご指名なさって、その助手にはダン族のオホリアブを指名くださいました。で2人とも聖霊に満たされて 神様の知恵と知識であふれるアーティスト、素敵なアーティストたちでした。で、神様はこのように礼拝に芸術というものを用いるために人にその芸術の賜物を与えられるお方です。ここから分かることは、ずば抜けた想像力、クリエイティビティを持った優秀な教師を組織の内部に持つということによって、組織はマンネリ化から脱出して、組織の集団的なレベルというものは数段上に上がるということです。で、そのような素敵なリーダーをイスラエルの民族は持つことができました。で、しかも同じ31章後半を見ますと、人々に土曜日には休むようにというふうに神様は改めてご指示くださいました。建設の作業というのは誰が取り組んでもあとちょっとやりたいっていうふうに思ってしまうことの連続です。キリがないわけです。で、そういう中で真にクリエイティブな仕事をしようということであれば、強制的にでもブレイクを入れて、区切りを入れて、リズムを生み出さなければなりません。彼らは週に1回安息日を守ることによって、ちょっとその5ヶ月間は冬で、中東では雨が降る時期だったのですけれども、それにもかかわらずイスラエルの民族は想像力を保ち続け、健康的に過ごすことができました。で、この幕や移動式の礼拝堂を作るのに必要な材料というのは、前にも触れましたけれども、金銀宝石、毛糸、香料、アカシア材という貴重な品々は、民族全員で、喜んで捧げた材料だったわけです。その5ヶ月の間、シナイ山のふもと、3500年前の中東ですけれども、赤くて巨大な山が目の前に神々しく迫って、神様の威厳と重圧を感じつつ、天地創造の神秘を思いながら、彼らは危機としてその幕屋をの細かい道具を作り上げていったということがここでわかります。そうやってこの最後の完成の日、40章を彼らは迎えたわけです。で、あえて現代に関して反省点を申し上げますけれども、何度も触れた通りに、多くの日本のキリスト教会の礼拝っていうのは、アメリカの百数十年前の礼拝を完璧な形でコピーすることによって成り立っているのが現実です。コピーにこだわっているということは何を意味するかというと、礼拝に来る人の多くが毎年同じことをしたいっていう人で占められていくという意味です。特にヨーロッパやアメリカの文化が好きな人が教会に集まる傾向があります。で、その結果何が起こるかというと、毎回同じことをやるわけですから、クリエイティブな人たちにとっては教会にはあんまり居場所がないということが起きてきてしまいます。組織のマンネリ化、高齢化が進みやすい環境に教会はあります。で、もし、出エジプト記に見られるユダ族のベザルエル、男族のオフリアブのような人が組織の中にいてくれれば、組織の創造力、クリエイティビティというものを維持することができるようになります。それが伝道を進めるだろうと私は考えています。音楽家と芸術家がそれぞれ教会の中で力を発揮することによって、組織が活力を取り戻すことができます。また 西洋の音楽、日本にある西洋の音楽クラシックを見てみますと、そちらのクラシックの世界も特にピアノを子どもたちが学ぶときに何をするかというと、そちらの方もヨーロッパの演奏のやり方、技術の完全コピーという形で日本のクラシックは成り立っていると思います。そちらも硬直化しています。国際コンクールで優勝したり準優勝したりという人物が、あまりにも技術が素晴らしいのでコンクールでは優勝するんですけれども、その後そのアーティスト本来の能力をステージで発揮して世の中で喜ばれるかというと、全然そうではありません。 2,3 年すると名前が聞かなくなってしまうというアーティストが多くいるわけです。コピーしすぎてその中に魂がないというのを聴衆に見破られたということがクラシックの業界でも起こっています。クリエイティビティ、楽譜をどう解釈するのか、そういう力がないとピアニストも生き残っていくことは難しいわけです。教会も同様です。最後に40章の後半、細工類のすべてが設計図通りに、整えられていたので、その元旦の朝、モーセはたった一人でその幕や持ち運び式の礼拝堂を建てる、組み立てることができました。美しい仕上がりでした。神様だったらここで極めて良かったというふうにおっしゃったことだと思います。2度目の元旦の朝です。31節、モーセと祭司アロンと息子たちは自らを水で清別しました。そして最後に庭を設けて、その入り口に幕をかけて、神殿建築、幕屋建築の作業は終わりを迎えました。すると34節、雲は臨在の幕屋を覆い、主の栄光が幕屋に満ちたと記されています。イスラエルの民族の中心は契約の箱の中に収められている2枚の石の板にありました。それが彼らの地理的な心理的な中心部分でした。で、その箱の上に神様が住み宿るという理想がこの時いよいよ現実のものとなったのです。神様の臨在に触れる民族に、恒常的に触れることのできる民族にイスラエルはなったということなのです。出エジプト記に記されている幕屋建設の目的、そのすべての目的は、神様の御臨在が民族の真っただ中で体験されるということでした。こうして神様のご臨在が現れるというのは2つの意味があって、1つは彼らが成した幕屋建設の働きが神様に喜んで受け取られたということであって、もう1つはこのあと40年にわたる荒れの生活がありますけれども、その生活を神様がご臨在をもって守り通してくださるということでした。現代の私たちも当時のイスラエルの人たちと同じように傷つきやすく弱く迷いやすい存在、生き物ですけれども、それでも憐れみ深い神様は、私たちが仮に失敗したり裏切ったりすることがあったとしても、方向転換するときに私たちの罪を許し、やり直す恵みを、また御臨在で私たちの心を満たす恵みを神様は賜ってくださいます。ですから、さらに私たちが神様に喜ばれる方向に人生の駒を進めるということであれば、神様が授けてくださった目的、人生の目的を果たす方向で一歩踏み出すというのであれば、 神様は追い風と上昇気流で私たちを強め、ご自身の計画を私たちの体を持って進めてくださいます。神、我らと共にいます。2週間後の説教の主題でもありますけれども、ヘブライ語のインマヌエルの予言がこの出エジプト40章のみならず、21世紀の現代の私たちにおいても実現するものとなっています。2000年前のイエス様の十字架と復活のゆえに、その後起こったペンテコステの出来事のゆえに、3500年前の当時は幕屋の中にしか実現しなかった神の臨在が、現代の私たちには信じる人たちの心の中に実現するようになっています。宗教の本質は何かという問いが宗教界にはありますけれども、それは神様の御臨在を体験することによって、つまり神様の御手に触れていただくことによって神を知ることです。で、それを体験する力を宗教的な才能と宗教学者は呼んでいます。神様を感じる力が豊かである、敏感である、そういう優れたクリスチャンがこの創価の地にますます増えていくことを願っております。裏切りと嘘で塗り固められた現代社会において、麗しい神様の御国、幸せの御国が増えていくことになると思います。そういう社会ではかつて虐げられていた人たちが大切にされ、破られていた約束も守られるようになっていきます。本日は聖書の教えを行って聖霊を受けて幸せの御国を地上に打ち立てようというお話でした。9月に始まりました出エジプト記は本日をもって終えますけれども、そのようなインマヌエル、神我らと共にいますを実現するために、2000年前中東イスラエルに救い主イエスはお生まれになることになったのです。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御臨在と栄光が私たちの心の中に宿り、この地上に幸せの御国を打ち立てるために、イエス様をあなたはお使わしくださいました。このような素晴らしい奇跡を、賜物を私たちに授けてくださるあなたの御名を賛美します。イエス様を、生まれてこられたイエス様を感謝し、またいつかこの地上に戻ってこられる再臨のイエス様を待ち望みながら、このアドベントの時を過ごしてまいります。自分自身を御言葉を守るよう心がけることによって清めてまいりますので、どうぞあなたの御臨在を私たちの心の内に豊かに授けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。